このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
ピヨピヨピヨピヨーン、武田でーす。
はい、山口でございます。
もう鳥がよう鳴いてるわ、秋だな。
はい、秋ですね、はい、秋といえば最近カニ漁が解禁されたらしいですね。
あ、そうなんですね、冬に向けてね、
真っ赤な日本海いいですね。何食べても美味しいな。
そうですね、計画立てなくちゃね、
本当に。私やっと風邪治りましたよ。
風邪だったんですか、結局。
風邪だと思います。
うんうん。
あんまり滑舌良くなりませんでしたけど。
なんでかな。
まあ、鼻水は出なくなりました。
昔はハキハキしてたのにな。
そうなんですか。
知らんけど。
知らんでしょ。いや、昔から悪いですって。はい。でね、あ、そうそう、スーパーでね、干し柿セットって売ってるの知ってます？
干し柿セット、あの、紐とかくっついてるんですか、干せるとこと。
そうそうそう。
柿もセットになって。
渋柿と紐のセットで売ってるんですよ。
うん。
で、あの、軸がちゃんと残っててね。うんうん、そこにこう紐をかけられて。今、干し柿作り始めたんですけど。
そうなんですか。
あまりにあったかくてね、もう腐るんじゃあるまいかと思ってドキドキしてますけどね。
ちょっとうちで干し柿を作ってた時、スズメに全部やられたのをね、思い出しましたけどね。
そうね。
その音でもちょっと入れようかな。
ドアを閉められるところにぶら下げてあります。はい。
もうね、うわー、スズメがね、大喜びでね、パクパク食べていってくださいましたけどね。
そうですか。はい。はい、
太鼓始めましたよ。
太鼓、ね。
太鼓。
うん。始めたんですか？
そうなんですよ。ちょっとね、視覚障害者女子体育部みたいなね、ノリノリで、10人ぐらいでね、ロービジョン女子から
全問女子。これ始めましたってことは継続的に練習するってことですか？
そうなの、そうなの。
おー、素晴らしい。
そう、あのね、みんなね、3月の発表会に出るぞ、勢いでね。もう
読んで読ん
で。もう何着るかみたいなね。
うん。それは片肌脱いでやってほしいな。ああ、怒られる。
そうか。じゃあちょっと片っぽだけでもちょっと SN ツヤツヤにしとこうかな。
何も言わんでも
や。和太鼓ね、全国にもね、和太鼓教室をやってる太鼓ラボというところがね、ありまして。
太鼓ラボ。
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 太鼓ラボっていうね、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、レッスン教室ですね。で、そこでね、いいよっていうことで。
へ
ぇ。初めてね、トン、スッ、トン、スッ、トン、トンとかね。
トンとトン、まあ、基本からね。
スッとこ、トン、トン、スッ、トン、トンとかね。
音自体はいい音で出るんですか？
太鼓ですからね。
いや、あれ、人によって音違いますよ。
あら、そうなんだ。
明らかに違いますよ。
ああ、端っこ打つとかね、なんとか言う。
トンも、べちゃっと言ってたら、よくなくて、トンと跳ね返るように打たないと。
そうそうそうそうそう、なんかそういうのを言わはりますね。ポンって叩いたね。うん、手をピッと引いてくださいとかね、
うん、
残しておいたらね、ボヨンってなるからとかね、
ボヨンってなるね、
そんな風にね、
コ
ーチしてもらいながら、もう旅を何に、自家旅を何にするかとかね、もうそっち側から入ってますけ
ど、
ぜひ皆様もね、太鼓はそんな視覚障害でも全然いけそうなのでね、うん、
はい、来年のじゃあ3月ぐらいに聞いていただきましょう、皆さんに。楽しみにしてます。
その時もすっとこうトントンやったらどうしようかな。まあそんなことでね、やっておりますけどね。
はい、今日はゲストが。
ゲストはね、常連様です。
レギュラーの。
うん、お楽しみだわ。
吉川千尋さんですね。
はい、吉川千尋さん、はい、スタイリストの千尋さんに来ていただきますよ。はい、皆様お楽しみに。
はい、
今回もですね、もう秋冬になってきたので、この方を絶対迎えなければ楽しみにしていましたよ。スタイリストの吉川千尋さんゲストです。こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。スタイリストの吉川千尋です。今日どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、本当まだまだね、暑くてね、今日大阪まだ夏日なんですね。夏日でね、はい、なかなか秋冬の服っていう感じではないんですけど、うん、冬はやってきますよね。
そうですね。そう願いたいですね。
何着ましょう。
今まだね、あんまり冬物みたいなのを着てる人は非常に少ないと思うんですけれども、うん、まあまあ、それでもさすがにね、11月中盤になったら、もう少しこうね、コートであるとか、まあ、ダウンであるとか、そういったものをね、うん、着始めるんじゃないかなと思いますので、皆さんがこう、秋冬のトレンドで使いやすい色とかね、トレンドカラーとか、あと、アイテムの方を今日はね、お話ししていければいいなと思ってます。
そうですね。ちょっとね、うん、厚着にならなくてもね、なんとなく秋色みたいなのを取り入れるだけでも楽しいですかね。うん。
そうですね。本来って、やっぱり厚刈りさんの人もいるじゃないですか。
はい。
寒刈りの人も厚刈りの人もいるんですけど、やっぱり季節感を出すときに、うん、もこもこしたものを着なくても、うん、色だけでもね、秋色とか冬っぽいなっていう色を組み合わせしてもらうと、うん、なんかちょっと季節感出してるなっていうコーディネートになるので、
そうです
ね。その辺だけでもね、まだ暑いよっていう人も意識していただくといいんじゃないかなと思ってます。
そうですね。同じね、T シャツ着るんでもね、ちょっとそれは夏、涼しそうすぎる色じゃないのじゃなくてね、ちょっと秋っぽい、ね、冬っぽい色ですね。
はい。
今年はどんな感じですか？
そうですね。毎年そんなに変わらないんですけども、うん、秋冬のトレンドカラーとしては、いくつか、まあ、挙げると、赤、
うん、
緑、
うん、
で、ピンク、青、
ピンク、
うん、イエロー。まあ、その感じなので、まあ、いつもと同じではあるんですが、うん、ちょっとまあ、赤は本当にね、赤好きの人には、非常にこう、鮮やかな赤、うん、まあ、トレンドで上がってるので、いろいろ見ることができると思います。はい、で、うん、イエローはですね、まあそうですね、夏のレモンイエローという感じではなくって、うん、まあ、からし色みたいな感じで、ちょっと濃い黄色になってきますので、うん、今日ちょうど着てらっしゃいますね、今日。
今日私黄色着てますけどね。
そうなんです、そうなんです。ちょっとこっくりした、まあからし色であったりね、ちょっとキャメルっていう言い方したりとか、うん、まあ少し温かみのあるイエローと思っていただくといいと思います。
イチョウの葉っぱ？
そうですね。鮮やかな黄色もありますし、うん、ちょっと黄色はレモン系でなければ、かなりこう濃い方面にかけては、結構、どこも範囲広くトレンドカラーになっているので、たくさんお店でも見ることできると思います。はい。で、あとね、ピンクっていうのは、やっぱり鮮やかなピンクもありますし、すごくシャーベットみたいなね、パステルピンクも、はい、ありますので、鮮やかなの好きだなっていう人は、そういった色も結構、ニットとかね、ありますので、なので見ていただければいいかなと思います。
シャーベットピンクでもふわふわなんでしょうか？
そうですね。やっぱりそれでね、薄着っぽい感じにならないためには、うん、まあ、セットとかね、ニットとかカーディガンとか、そういうニット製品で取り入れると、うん、全然こう、なんだろう、冬らしい、まあ、可愛らしいおしゃれが楽しめると思いますよ。で、あとですね、またまあ、引き続きなんですけど、グリーンっていうのはすごく、やっぱり。
ね、あれ去年あたりからね、いっぱい出てきて、とっても私嬉しいんですけどね。
ねえ、そうなんです。うん、だから、まあ、黄緑とか、まあ、いろんな緑があるんですけれども、うん、結構やっぱり幅広いですね。すごく、まあ、春夏で流行った鮮やかなグリーンもありますし、うん、植物のね、葉っぱみたいな、観葉植物の葉っぱみたいなのがありますし、うん、黄緑もあります。で、あとは少しちょっとシックに行きたい方は、深緑ですね。もう本当に、なんだろう。クリスマスツリーの、よくあるクリスマスツリーのもみの木みたいなグリーンなんかも、もうこれはブラウスとかニットとか、いろんなところでね、ワンピースだったりとか、いろんなもので出てきてますので、グリーン好きの方は、やっぱりこの秋冬もグリーンいっぱい探せるよっていう感じですよ、武田さん。
嬉しいわ。赤とか黄色とか緑とかね、トレンドからいっぱい来てるけども、うんうん、でもこれをみんなごちゃごちゃに混ぜたらダメですよね。
そうですね。
どうしましょう。
があったら、取り入れるっていうのもいいと思いますし、
うん。
なんかあんまり派手にしたくないよという人は、うん、本当になんか柄であるとか、例えばね、赤もね、ワンピース着るとかだとすごく派手になっちゃうので、柄に赤のアクセント入ってるとか、うん、あとはそうですね、バッグに、小さなバッグにするとか、うん、そういう使い方でもいいと思います。で、あとね、トレンドっていうことでは、モノトーンもすごく流行りの色ですので。
久々ですね。
うん。そうです、まあ。実際売ってるのはね、黒とか白っていうのは一般的にあるんですけど、まあ、組み合わせとして、黒と白だけで作るコーディネートとか、ちょっとパキッとしてね、モードな感じのというのもありますので、はい。それも、そうだな、なんか、普通に地味に黒着てしまうと、モックみたいになっちゃうので、うん、そこはやっぱりニットであるとか、ブラスであるとか、デザインとかね、素材を華やかにしてもらうと、素敵に黒を着こなせると思います。
うん、なるほどね、うん。男性としてはどうですか？
え？いやもう、ほーっと思ってじーっと聞いてましたけど。まあ、あれですね。今思ったのは、同じ色でも、少し、トーンとかが、気をつけると、
はい、
そういう、ちょっと一味、秋らしい演出ができるんだなと思いました。
はい。そうですね。とかね、例えば配色で言うと、春夏って、例えばパステルカラーのピンクを着ようと思った時に、白とかベージュとか、割と薄い色を合わせて、春っぽいとか、夏っぽいみたいな感じにするじゃないですか。
はいはいはい。
ね、まあ、男性でも、なんだろう。水色のシャツに白とかベージュのパンツを合わせるっていうような感じで、春夏らしさとか涼しげなっていうのを出してるんですけど、やっぱり秋冬はそこに紺であるとか、黒であるとかっていう風に合わせるだけで、春夏着ていた長袖のシャツもね、秋冬にも着れるよっていう風になりますので、合わせる色を少し濃い色のものにしてみると、秋冬だよね、かなっていう風に。
そのね、ダンガリー着ててもね、はい、白を合わせるかね、ちょっとこっくりしたね。
うん、
そうですね。こっくり茶色を合わせるとかね。
うん。ね。なので、今ので思い出しました。私忘れておりました。うん。ブラウンも大変なトレンドでございます。
うん。
ブラウンっていっぱいあるんですけど、チョコレートのような、ちょっと濃いチョコレートブラウンとか言ったりするんですけど、濃い茶色ですね。もう、すごく流行ってるので、なんかもう黒とか暗くなっちゃうし、あんまり得意じゃないからという人は、まあ、焦げ茶色。
焦げ茶色なんか久しぶりに来た感じがするな。
そうですね。トレンドとして筆頭になるにはね、結構あれかもしれないんですけど、まあ、普通にね、トレンドじゃなくても焦げ茶色っていうのは秋冬に、ぜひ、あったかさもありますし、で、焦げ茶色使うときに、あんまり、全部を茶色っぽい色でまとめない方がいいということは、大体思うかな。例えば、なんだろう。ベージュに茶色いパンツに靴も茶色とかってしちゃうとですね。
ちょっと
なかなかこれを垢抜けておしゃれに見せるのって高度な技術がいりますので、茶色だけにまとめると、
これね、本当にね、はい、ベージュとかね、茶色って難しいですよね。ちょっと黄みのあるとかね、赤みのあるとかね。ね、同じトーンのように聞こえてても、パッと見た感じ、点々になってたりとかね。
そうなんですよ。だからね、おすすめとしては、つなげないといいと思います。つなげないっていうのは、茶色っぽいセーターに、茶色っぽいズボンに、茶色い靴とかじゃなくて、茶色い靴と茶色っぽいセーターに、間にパンツは黒にするとか、白にするとかっていう風にしていただくといいので、なんか茶色を全部こう、つなげてしまうと、非常にダメじゃないんですけど、おしゃれ得意じゃない人は、なんだか全体的に土みたいな感じがするので。
色味の違いもね、なんか目立っちゃいそうですよね。
そうですね。なので、まあちょっとすっきり見せたい人は、ベージュじゃなくて、もうほんと白っぽい、白のデニムとかね、でもいいですし、そうじゃない方ね、黒を合わせていただくと、素敵です。黒か紺を合わせていただくといいと思いますので、はい。そこちょっとね、なんか挟んでくださいっていう感じですかね。全部続けないで。そうすると、茶色をおしゃれっぽく着ることができるので。
ね、茶色とピンクも可愛いしね。
そうですね。女性の方 はね、もちろんそれにね、赤とか入れていただいてもいいんですけど、まあ、あんまりつなげない方がいいですね。うん、ベージュのブラウスに茶色いカーディガン。そして同じような茶色のスカートやらないで、まあ、そこに白を入れるか、黒を入れるか、紺を入れるかっていうふうにしていただくといいと思うので。
重要ね。
はい。これね、覚えておくといいと思います。茶色が好きと言っても全部それだけにしないっていうところですね。
ちょっとアクセントカラーを入れるということですね。
男性の方もね、結構いますよね。焦げ茶のセーターだから。
うん、いるいるいる。
茶のパンツでいいから。
うんうんうん、
あくまでもダメじゃないですよ。ちょっとこうやっぱり、うん、あれちょっと素敵だわっていうふうに見せたい茶系をね、場合にはそんなふうにしてもらうだけで、うん、簡単なので、ベルを茶色にしない、うん。じゃあ何合わせるんだって言ったら、まあ、白いシャツを入れるでもいいです。白とか、黒とか、本ですね。うんうんを合わせてみてください。
はい。はい、というね、あの、千尋さんなんですけどね、うん、もうそれぞれの人に合った色選びとかね、もうしてくださったりするんですけど、まあ、個別の対応なんかもね、よくファッションアドバイザーとして一緒にお買い物に行ったりもしてくださってるんですかね。
そうですね、はい。うん、
視覚障害者の人のグループファッショングループで。
はい。3組限定なんですが、あんまり人数多いとね、ガイドさんも入れて6人で、うんうん、3人くらいで、もうなるべく割とプチプラを回るっていう感じで、ユニクロさんとかジューさんとか、あまああといろいろなんですが、その時の方のリクエストを聞いて、みんなで回りながら試着をしてっていう、そしてランチを食べるというね、そういうランチ会
で
グループショッピングっていうのを最近やっております。
あとね、私たちも、友達とかも結構楽しみにしてくれてるんですけど、はい、試着会とかにもね、ヒーローさんにお洋服を合わせてもらえるっていうのがありますよね。
あ、はい。
また来てくださるんですって、大阪に。
行くんですよ。
うん。
1月1日、2日、3日の3日間なんですけれども、うん、魔法のワンピースっていうね、すごくこう、着痩せ要素がいっぱい詰まった、セレクトショップがありまして、そこの専属のスタイリストを私やらせてもらってるもんですから、うん、プロデューサーと一緒に大阪に3日間、心斎橋の駅から、うん、まあそうですね、5分くらいのところにあるんですが、うん、で、試着、販売会をさせていただきます。
これね、みんなね、すごくびっくりするんだけどね、もう、こう、喋ってても、会うの初めてとか、生で会うの初めての方も結構多いと思うんですけど、こう予約制ですよね。はい、予約入れて、行って、はいはい、もう入ると、千尋さんが、これって言ってくれるってね。なんでそんなすぐ顔見ただけでわかんのって言って、似合う色をね、パッて引っ張ってきてね、くれはるというね。
いや、もう、そうですね。でもね、あらかじめメッセージくださる方もいるんですよ。今回はすごく。華やかなのが欲しいですとかね。
ああ、そうですね。
っていう方も、いらっしゃったりとかするんで。
うんうんうんうん。こんな時に着るようなのが欲しいですとか、こんなのに合わせるのが欲しいですとかね。
はい。
言っていくと、千尋さんがそれに合わせて、もう本当自分でも思いがけない柄選びとかね。おー、そうなのか、みたいなのをね、選んでもらえるというね。
うん。ね、ワンピースって、ファスナーが一切ついてないので、本当に被るだけでいいのと。
うん
もう洗濯機で家でジャブジャブ洗えるっていうそういう特徴があるので、うん、皆さんがなんかやっぱり日常に使いやすいかなっていうことで、もういらしてくださったら、皆さんのね、お見立て、試着だけでももちろん OK ですし、ちょっとね、お試しな気持ちで来ていただいてもいいかなと思います。
着痩せですよ、着痩せ。
うん、どうやったら申し込めますか？
はい。そうですね。Google とかホームページの検索で、
はい、
魔法のワンピースと大阪試着会という、この二つを入れていただけると、アメーバブログの記事がですね、おそらく3番目ぐらい、3つ目、
割と上位ぐらいにね。
そうですね。はい、うん。出てきますので、そこに詳しい内容や申し込み方法など書いてありますので、そこをご覧いただければと思います。
うん、はい。
うん
12月の1日、ね、2日、3日でしたよね。
生千尋さんに会えますよ。
ね
え。
私もお会いしたことないな。
ああ、そうなんですか。じゃあ山口さんもぜひ魔法のワンピースを私に買ってください。
あんなに
私のお財布としてお供してください。
武田さん本当にね、複数回来てくださってますので、どんな感じですか、うん、とかもしわからなかったらね、武田さんとつながってる方は、うんうん、武田さんに聞いていただいても。
聞いてちょ
いいなと思います。
はい。心斎橋のね、一回ちょっとのところなのでね。はい。これ全国もね、あるんですよね。今回は大阪ですけど、名古屋とか横浜とか、はい、いろんなところでやってると思うので、この魔法のワンピースで検索してもらうと結構見れますかね。
はい、そうですね。うん、魔法のワンピース試着会とやっていただくと、横浜ですとか、うんうん、横浜は随時やってます。もう、うんうん、毎週のようにやってますので、うん、本店なので。はい。はい、
もうね、お手入れ簡単でくるくるっと丸めてもシワにならないワンピースなので、はい、ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。
はい、チェックしてみてください。
はい、
ま、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もらってください。どうもありがとうございました。はい、というわけでね、今日の曲はもちろん、おしゃれフリークシックです。
お役立ち情報 ね、
お役立ちですね、先週飛ばしてしまった、
本当はほかほかのうちに先週喋りたかったんですけどね。
いやもう本ばっちりですよ。
そうですか。私ね電気釜を買い替えたんですよ、つい最近。うん、
はいはい。
うん、もう単に中がなんかやたら湯気がたまるねという話から、まあ寿命かなとかいうことで買い替えたんですけど。
電気釜って今通じるんですかね、若い人に。
ああ、なんか電気炊飯器。
最近ね、
電気釜とか言いました。
通じ品言葉が結構あったりしてね。そうですよ。
炊飯器ですよ。はい。
炊飯器。
うん、
はい。
で、選んだ機種はどうやって決めたかというとね、いや、本当困りましたね。なんたって、電気釜ってご飯炊いて食べから比べないと決められないでしょうと思ったんですよね、私。
最近ね、パン焼けるのとかね、いろいろあるからね。
うん、まあ、機能はね、カタログ見たらわかるんでしょうけどね、
うん。
本当にどれが美味しいのかというのがね。で、結局ですね、
うん、
打ち込み情報を一生懸命読みまして。
うん。
うん、まあ、これかな、みたいなのと。値段がすごい差があるんですね、今。
すごい、もう炊飯器でもね、本当に10万近かったりするからね。10万円
台から。まあ、昔の我々が使った炊飯器から比べたら随分いいんですけど、
うん、
一番安いやつで1万円台で結構高級なのから、
うんうん、
15万円ぐらいまでありますね。
何ができるんやろうと思うよね、そこまで行くとね。
うん、いや、ご飯は同じなのかなとか思いながら、もうほぼご飯しか炊かないのは分かってたんで、
うん、
結局口コミで、選びました。そこそこの値段で。
うん、何したんですか？
タイガーの圧力式の IH。
タイガー喋りましたか？
うん、偶然にも喋りました。
うん。
なんと2機種しかないうちの1機種を私当ててしまいました。
うん、うん。
初めて炊いた時にこいつよく喋るなと思ったんですけど、
うん。
喋るタイプでしたね。
メニュー選びから喋りました？
全部喋ります。
はいはいはいはい。
うん、なんでおすすめの機種なんですね、皆さんにね。
うん、なんか今ね、炊飯器でね、喋るのってタイガーのと三菱と。
三菱のと。
最近ね、イオンが頑張ってますね、イオン。
うん、この二つプラスイオンの、イオンブランドの三つしかないらしいですね。
わりかしね、
うん。意外と意外と。
イオンのガソリンがまたよう喋るらしいね。イオンの1万円ちょっとぐらいですよね。このタイガーと三菱はね、ドッカーンと。
うん、割と高いですよ。イオンのはね、14,800円ですって。税込み16,280円、うん。まあまあ、普及価格ですね。イオンですよ。
ね、なんか安くでも当たりみたいに聞いたけどね。あ、まあ、セールの時とかいろいろあるんでしょうね。うん、
これはネットの定価ベースですね。だそうですけど。あと、何かなといえば、水加減喋ってくれないかなって思いましたけどね。
でも最近の炊飯器って賢いから、あ、そうか、水加減適当でも美味しく炊けるんじゃないとかって思ったけど、やっぱりそれ重要って言わはりますね、炊飯器作ってる方に言わせると。
そうみたいね。
そんなうまいことをやるんじゃないの、まあ、IH でとかって思うんだけど、
うん、残念ながらちょっとそこはなかったように思ったんで、カップで、まあ、お米の量と同量ってやるのは手堅いですね、
うんうん、そうですね、うん、私もそういうふうにしてるけど、同量にするかちょっと硬いのがいいなと思ったら、ちょっと少なめ
に、ね、そこからね、加減でね、少しもちもちしたくてちょい増やすとか、うんうん、ちょっと少なめにするとか、うん、お寿司の時には、あ、お寿司はメニューがあったな、
すごい種類ね、本当にメニュー画面いらないんじゃないのっていうぐらいね、よく喋りますよね。うちには三菱のがおりますけど、
うん、あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、お米の種類をまずね、白米とか玄米とかぶずき米とか選んで、
うん、
ね、
さらに最近今、銘柄を言ったりね。
ああ、ありますね。秋田小町とかね、コシヒカリとかね、
うん。そうそう、ものすごいたくさん。使ってませんけどね、私。
もう分からへんもん、もうそんなたくさん。うん、まあ、そんなんとかね、春、夏、白米とかね、うん、ちょっと固め、柔らかめ、スピード、そうそう、エコ炊飯とかね、ちゃんと全部言いますよね。うん、タイマーも言います。
私のタイガーのやつね、うん、上等の方だと思うんですけどね。
うん、
まあ、15万円もしないですよ。うん、なんですけど、なんか他の料理に使えませんって言って。
ああ。
最近多い、うん、いろんなの作れるのが多いのにね、ご飯しかダメですって書いてあって。
ああ、ホットケーキミックスでね、ケーキ作ったりとかね。うんうん、
でも、前のやつ捨てかけてたの この前、干し芋をね、上手に作るのに、簡単にできますよっていうのを見つけて、やろうと思ったら、お芋丸ごとを炊飯器に入れて、水はお芋の高さの3分の1ぐらいにして、で、普通に炊くんです。で、炊き上がったら、それを厚さ1センチとか5ミリから1センチぐらいの適当な、にスライスして、今度はオーブンの上で100度で、1時間、で、裏返して1時間、で、これで何日もかかる干し芋がその日のうちにできますという。
ああ、干し芋なんですね。焼き芋じゃなくてね。
うん。
100度、低い温度で焼くってことなんですね。
そうやね。
はんはんはんは。私は最近最近ね、皆さんちもそうかもしれないけど、さつまいもがね、ちょっともうどうすんのっていうぐらいいっぱいね、来るので。もう、焼き芋はじめはね、グリルの中でね、やってたんですけども、電子レンジでちょっとチンして、火通してから、焼いてますけどね。
あ、短縮なんですか、それ。
でもやっぱりね、ゆっくり焼く方がね、甘みが出るんですってね、あいのね。
そうですね。
そうそう、時間かけてね、その100度とかね、低い温度でゆっくりやる方がね、甘みが出るらしいのは、そうやなと思うわ。
干し芋作った時に、うちの神さんは、いや、やっぱり焼き物が好きだなとか言って、同じ日に焼き芋まで作りまして、どうすんのというぐらい芋がたくさんできましたけど。
まあ、干し芋はね。
いや、微妙な、こう、つけがたかったですね。干し芋には干し芋の、みたいなね。
そうね。いろんなね、安価な炊飯器の方でも、やっていいとはきっとね、どれも書いてないんでしょうけどね。
書いてないのかな、
書いて、そういうモードのある炊飯器もあるでしょうけども、やっぱりね、美味しいご飯を一生懸命炊けるようにやってんのに、そんなもん作ってくれんなみたいな話やと思うんですけど。
やっぱりね、ちょっと高めの最新のやつってね、お釜がね、なんか特別なやつが多いんですよね、凝ってて。
そうそうそう。
で、お釜が傷んじゃうから、やめといた方がいいよ、みたいな書き方ですね。
三菱の隅くり抜いてあるっていうし、タイガーのはどうなんですか？
土鍋です。
ああ、土鍋か。染み込むのかな、匂いが。染み込みそうだね。確かに。なんかね、まあ、芋ご飯やと思えばね。入ってないけど。
なんか、NHK で炊き込みご飯の特集やってましたね。
うん。
何でもできるんですってね、炊き込みご飯。おかずも一緒に作れないのとかいうのやってまして。
あ、
炊き込みご飯の上に餃子を並べて一緒に炊くとかね、鶏肉を一緒に並べて、
鶏飯ね、それはなんかわかるけど、
餃子ご飯、豚肉も形そのままステーキのような形をそのまま上に置いて、蒸し豚になるという、で、上にかけるトッピングをね、チリソースにするとかいろんな変えることによって、わざわざ2品作ったみたいな料理ができるってやってましたよ。なかなか技だなぁと思って。
まあね。
うちのやっていいのかなと思いながら見てましたけど。前のやつもうちょっと保留で置いとかないといけないな。ね、というような話だ。
そうそう。ホットケーキミックスとかでもね、ケーキ作れたりとかね。なんかいろんなのするのに、やっぱりね、ちょっと考えるもんね。この炊飯器、匂いついたら嫌やなとかね。
なんか匂いは、それも今朝テレビでやってましたけど、掃除の仕方っていうのが、トリセツに書いてあるらしいですよ。水を3分の1入れて、お手入れモードでスイッチ入れるととかいうのが多いらしいです。
うちの炊飯器お手入れモードあるのかな、どうなんか知らんけど。
私もあるのかなと思ったけど。
食洗機にはね、月に1回ね、食洗機内を洗うモードっていうのがね、あるって聞いてね。
洗濯機もありますね。
ああ、したことないけど、ね。
だから電気釜は、いや、電気釜じゃない。炊飯器にもあるんじゃないですか。多くのモデルには、それがあるらしいです。
ああ、そうだろうね。皆さん、トリセツちょっと。
一回頑張ってみましょう。
そう、呼んでもらいましょうかね。
ということで。
トリセツ、トリセツ。
久々になんか ちゃんとしたお役立ちコーナーやったような気がしておりますが。
本当に聞いた人、そうなん、雑談やったんちゃうんやん。喋る炊飯器は三菱とタイガーとイオンから出てますよ。
そうです。
はい。はい。イオンに行って見比べてみてください。
はい。以上でした。はい。ありがとうございました。
今日はね、千尋さんに来ていただきましたけど、千尋さんグリーンのね、リボンのタイのついたブラウス着てたんですって。
濃い緑のね、うん、濃い緑の、
トレンドカラーなんだって。緑のねブラウスもね、なかなかね、うん、なかったからね、嬉しいな。私も買えるときに買っとこうかな、うん、そんなこと思いながらおりましたけど、はい、山口さん気になる色はあるんですか？
いやもう特にないっす。
あ、そうなんですね、うん、はい、
私も、はいはい、なんか季節が変わりつつあって忙しいんですよ。
植え替え？
そうそう。ニンニクこの前植えたけど、玉ねぎも今日植えてきまして、うん、で、あとエンドウ豆とソロ豆も苗がちょっと大きくなってきたんで、もう植え付けに行かなきゃと思って。
それ春野菜じゃないの？
春野菜ですよ。
あ、そうなんだ。今からなんですね。年越すんだ。
そうそうそう。ちっちゃい畑なんですけどね。昔の畑と違って、もうあの、私木で枠を作りましてね。うん、そこからはみ出ないように。ちっちゃい花壇のようなサイズの畑に、あの、一箇所ずつ種類の違う野菜を植えるって感じですね。
うん、
あ、そうそう。それでね、レタスの苗を丸ごと売ってたんですよ。100円ぐらいでね。
で、
これ、あの、ちょっと大きめの植木鉢に植えたら、だんだんだんだん大きくなって、今、外側から葉っぱを1枚ずつちぎって、間引き収穫ってやつ。
ああ、レタスって永遠なんじゃないんですか？
そうそうそう。いいんですよ。
ねえ。切っても切っても巻いてくるんでしょ？
うん、あ、そうそう。と同じようにね、小松菜も今、間引き収穫始めました。
根っこというか茎が残ってたら、どんどんどんどん脇から脇から出てくるっていうやつですよね。
だから葉っぱ単位で切るとか、うんうん、小松菜だったら下1センチ2センチ残して切るって感じですね。
まあ一つあったらね、
うん、お得
感ありますよ。緑が欲しい時にちぎってきて、そうそうそう、またちぎってきてみたいな。なるほどなるほど。うちなんかあの無農薬野菜っていうのを取ってた、この間あのこれ 何センチ、このこんな大きい、私の顔ぐらいの葉っぱのね、小松菜がね、来てましたけどね。なるんやな、そんなことに。うん、はい。まあ、びっくりする。私は買うばっかりでね、今年も、うん、レモンの季節になってきたので、今年も塩レモンを作ろうと思います。
レモン取りました、うちも。
はい。
でっかいです。
皆さんもね、柚子の季節なのでね、柚子でいろいろされてる方もいらっしゃるかと思いますけど、柑橘類もね、嬉しい季節ですね。はい。そ
うですね。うん、はい、やっぱり季節は進んでるんだ。
うんうん、そうそう、食べるものでもね、ちょっと秋冬を意識して美味しいもの召し上がってください。
はい、ということで、
はい、
来週もゲスト決まってますか？
来週はね、スペシャルゲストですよ。
あ、そうですか。
はい、海外からお客様をお迎えしたいと思います。
すごい。
はい、海外ズームつないじゃうよ。はい、皆さん楽しみに、ワクワク。
Thank you.